説教、キリストにおいて一つの体、棚橋恵美副牧師です。
アドベントを迎えまして、ろうそくの火が一本灯りました。四本のろうそくが灯ってクリスマスとなるわけでありますが、アドベントはクリスマスを迎える心の備えの時であります。教会の外でもこの時期になりますと、クリスマスツリーやイルミネーションで辺り一面クリスマス一色の雰囲気に包まれています。クリスマスは教会を超えて一つの年中行事となっています。このことは教会にとりましては非常に喜ばしいことだと思います。教会に来てくださいと誘いやすい、そしてクリスマスだからこそ、クリスマスの雰囲気一色になっている時だからこそ、教会に来て本当のクリスマスを知ってほしいという思いを教会では熱くいたします。教会に来て本当のクリスマスを知ってほしいと言いますのは、教会がクリスマスの本家本元だからということではありません。イエス・キリストのご降誕の意味を知らされているのが教会だからであります。教会はイエス・キリストを信じる人たちの集まりであります。この世にあって人の集まるところに小さな社会が生まれ、大きくても小さくても社会が生まれ、組織があります。教会も人の集まりである限り、この世にあっては同じように人による組織でもありますけれども、教会はまた同時にこの世にあって特別な存在でもあります。イエス・キリストによって教会だけに福音を述べ伝える使命を委ねられているからであります。聖書はこの教会をキリストの体と呼びます。教会がキリストの体であり、そして私たち一人一人はキリストの体の部分なのだということは私たちはよく知っております。ただいま日本キリスト教団の信仰告白を唱和いたしましたが、この信仰告白において私たちはこのことを告白しているわけであります。教会は主キリストの体であり、私たちはその枝である。私たちの信仰生活がキリストの体の部分としてふさわしくあるかどうか、そのことを私たちはやはり考えると思います。この世に向かってクリスマスだからこそ、教会に来て本当のクリスマスを知ってほしい、味わってほしいと語りかけるとき、それではその教会が本当に来ていただいて、そこで本当にキリストを感じてもらえるそのような場所であるかどうか、そのことが私たちの生活において日々問われてくるように思うのであります。アドベントは本来はラテン語で到来という言葉から来ています。救い主を待ち望む時がアドベントであります。そしてまたいつの日か再びイエス・キリストがこの世に来てくださるまでの時もアドベントであります。私たちの救いは約束であります。そしてこの救いの約束が完全に成就する時がイエス・キリストの再臨においてであります。私たちの毎日の信仰生活が主を待ち望む時であり、すなわち信仰生活はアドベントということができます。ただいま司会者に読んでいただきましたロマ書の12章から、私たち信仰者のあるべき信仰生活とはどういうことであるのかということが述べられている箇所であります。今日の聖書に先立ちまして、1節から2節では、私たちがなすべき礼拝とはどのような礼拝であるのかということが書いてあります。礼拝は信仰の告白でもあります。そしてそれはイエス・キリストを神の子であると信じ、救い主であると信じて、自分は主イエスによって救われたことを感謝することでもあります。キリストへの恵みの感謝がキリストへの賛美となります。 そしてキリストへの賛美が神を崇める礼拝となるのであります。パウロがここにおいて私たち信仰者のあるべき信仰生活を語る最初にこのあるべき礼拝を語ったことが非常に重要な意味があることを思います。神が喜んで受け入れてくださる礼拝というのはキリストの救いを心から喜び感謝して生き生きとした生活そのものが礼拝となっていくということが示されるのであります。今日の3節からはこのことがもっともっと具体的に述べられていくところであります。3節を見ていきますと私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。このあなた方一人一人という言葉にも考えさせられます。つまり教会の一人一人に私はこう言いたいのだということであります。教会の一人一人私たち一人一人にこの言葉が響いてくるように思うのであります。その第一のことは自分は当然のこのようなものだと思う以上に自分を過大評価せず神がそれぞれに与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深くあるべきだということであります。慎み深いということにおきましては先週マタイによる福音書でも学びましたが、謙虚さまた謙遜を思います。そしてまた慎み深いということは、控えめであるそのようなことがやはり一番中心に考えられるかもしれません。このように書くパウロの思いの中にもしかしたらローマ教会の中に実際思い上がりを戒めるそのような出来事があったことを知っていたからでしょうか。ローマ書の15章を見ますと強い人は強くない人の弱さを担うべきであることを教え、そしてまた自分の満足のためや自分の利益を追求すべきではないことが書いてあります。コリントの教会にあったような問題がローマの教会にもあったのだと思うのであります。そうしたことに対してパウロは慎み深く評価すべきだというのであります。信仰生活において慎み深く評価するとはどういうことなのでしょうか。慎み深いというのは遠慮とか控えめであるというように消極的なことのように思われますけれども、信仰生活において慎み深いというのはそういうことではないようであります。信仰生活は神に従う生活であります。神によって生きる生活であります。従いましてまず神に対して従順であり神に対して謙遜でなければならないのでありましょう。そこから信仰における慎み深さということが教えられていきます。神に対して謙遜であることから信仰生活が慎み深い生活となっていく、神に対する謙遜から信仰の生活が生まれてくるのであります。そしてこの慎み深さというのは控えめとか遠慮とかである以上に節度を踏み外さない自制心であります。自分の分を超えてはみ出すことのない感情で高ぶって自分の分を超えないように自分を制する、自分のありのままをそのままに受け止めることのできる自制心であります。慎み深い信仰生活というのは神から与えられた信仰の力を持ってそれぞれが生きることであると示されるのであります。信仰によって私たちは神の前に自分がどういう存在であるかを考えるならば誠に惨めなものであり弱いものであり至らないものであることを思い知らされます。 だからこそそこから自分を制する心が出てくるのであります。神がこのようなものを許し、罪を許し、救ってくださったイエス・キリストの十字架の贖いの死によって救われるべきでないものが救われること、救われ、そして永遠の命に、神の命に生きるものとされた、この感謝と喜びが信仰生活の基礎であります。この神に対する恵みと感謝が神に対する謙虚さと謙遜となり、そこから自分の分を超えないその自制心が出てまいります。信仰に応じて自分の賜物をそのままに見つめることができる。私たちの性格は様々であります。また賜物も様々であります。自分の賜物が何であるかということも、もしかしたら私たちには本当には分かっていないのかもしれません。けれども私たちが信仰生活を営むとき、やはりそこに中心にあるのは教会の礼拝であります。教会において礼拝において御言葉に聞いて、御言葉によって砕かれて悔い改めと導かれていく、その繰り返しであります。私たちに与えられている賜物の力は、もしかしたら自分でもわからないかもしれません。しかし私たち一人一人には必ず神から与えられた務めがあります。それがどんなものであったとしても、今与えられている課題が神によって与えられた使命だと思うのであります。私たちがなすべきことは、今できること、今神から与えられた課題を今できる精一杯の努力を傾けることであろうかと思います。そこに他者と比べる必要がなくなります。人と比べて私たちは劣等感を持ったり優越感を抱いたりすることがあります。優越感も劣等感も、これは表裏一体であります。同じ一つの心から生まれる感情であります。つまり自尊心から生まれる心、自尊心と、また自己中心の思いから優越感と劣等感が出てくるように思うのであります。私たち人間には誰もが向上する心を持っています。向上心があります。向上心はなくてはならないものだと思います。向上心があるから私たち一人一人が、その度合いは違ったとしても成長し、また自己啓発へと促されていきます。けれども私たち自分の力では、この向上心がしばしば争い事になり妬みに発展することがあると思うのであります。教会ではどうなのでしょうか。教会に集まる私たち一人一人もやはり同じ人間であります。信仰者といえども、やはり弱い人間であることに何も変わりがありません。社会において、ある組織において、人それぞれが分を超えたときに、その秩序が乱れていきます。自分に与えられた分を超えてしまったときに、他者との関係が崩れていき、不愉快になり、そこで人間関係がまた壊されていくということがあると思います。教会の奉仕ということにおきましては、それがもっと難しくなるようにも思うのであります。例えば職場であったとしたら、はっきりと役目が分かります。けれども教会におきまして、どこまでが自分の分なのか、これがなかなか分からない。どこまで自分がそこに預かればよいのか、携わればよいのかを迷いながら、私たちはもしかしたら悩んだりすることが多いのかもしれないとも思うのであります。信仰による慎み深さというのは、感情的に行為をすることではこととは正反対であります。そもそも 信仰というものが熱狂的な感情の高まりではないと思うからであります。信仰を持って感情的に高ぶるよりは、むしろ逆に冷静な冷めた目を与えられていくように思います。信仰によって冷静になる、つまり信仰において自分を冷静に見ることができるようになるということであります。自分の弱さ至らなさ、そこで打ちひしがれているのではなく、また力んで自分は人形のものであるかのように思い込もうとする、そのような感情の動きから、そうではなく神の前の自分のありのままの姿をそのままに素直に見つめることができるようになる。それが私たちの信仰において与えられる冷静な目であり、そして慎み深く評価するということになるのではないかと思うのであります。自分が神の前でどんな存在であるのかということを知らされたとき、私たちはやはり自分を制することになると思います。誰に対しても自分を誇示することなく、また誰と比べて自分を卑下することもなく、ただそのままに自分を見つめることができる、自分を受け入れることができるようになる。パウロはこのロマ書におきまして、教会におけるさまざまな奉仕を挙げています。おそらくこの一つ一つはパウロの時代におきまして教会の秩序を保つための主要な役割であったと思います。教会の秩序はその時代によって、その組織の秩序は変わることがありますけれども、その根底にあるものはいつまでも変わることがないことを思うのであります。つまりどの奉仕におきましても信仰が基礎だということであります。神によってイエス・キリストによって救われたから、その恵みに感謝しているから、喜んでいるから、その喜びを持って使えることが奉仕の基礎であります。それがどんな働きであったとしても、どんなに教会の中で違って見えたとしても、そこにある元は私たちの神に対する賛美と神の恵みに対する感謝の心から出てくるべきであります。施しをするということ、このことも社会一般では良い行いとして評価されることでありますけれども、教会におきましてこの人に尽くすこと、社会的に言えばヒューマニズムでありますが、このこともやはり信仰が基礎であります。神によって許され救われ生かされているから、その応答として奉仕があります。クリスマスに教会に来てほしい、教会に来たらキリストを知ることができる、見えなくてもキリストの御臨在を本当に受け止めることができる、そういう教会がキリストの体なる教会であります。私たち一つ一つが、一人一人がキリストの体を作るのではありません。そうではなく、キリストの体に私たちが招き入れられて、キリストの体の一部として私たちが組み入られていくのであります。どんなに至らないものであっても、どんなに弱いものであっても、この世から見れば取るに足らない働きであるかのように思えたとしても、しかし神はキリストの体を作る一つの器として、尊い器として私たちをこの教会の中で生かしてくださっているのであります。その喜びに満たされた時、私たちは自分の力を卑下することも誇示することも、他者に比べて優越感を抱くことも落胆することもなく、自分をそのままに見つめ、他者をそのままに見つめ、神を通して 人を見、神を通して自分を見つめることができるようになると思うのであります。信仰において慎み深くあるということ、神の前に謙虚であることは、信仰において慎み深い生活を生み出し、そして慎み深い信仰生活が自分を守るのであります。そして慎み深い生活が自分を守り、他者を守り、教会の秩序を保って守っていくのであります。私たちの信仰生活は私たちの弱さのゆえに揺らぎます。私たちは実に弱い一人一人であるかもしれませんけれども、やはり神の恵みをよって、憐れみによって、パウロはこのように語るのと同じように、私たちも大胆に神の恵みによって生かされているものとして、神の憐れみによって立たされているものとして、大胆に力強く教会に来てくださいと声高らかにこの世に向かって語り続けていきたいと思うのであります。このアドベントの時、この御言葉が与えられて、私たちは大きな声で大胆に恵みを感謝して、恵みに押し出されて憐れみに生かされている者として、力強く主を明かしするキリストの体なる教会の一つ一つの枝として、ともどもに歩み続けていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉をもって教えてくださり励ましてくださいますことを心より感謝をいたします。あなた方一人一人に言いますというパウロの言葉を通して、キリストの体の教会の中に恵みによって、そのキリストの体の働きを担う一人一人として、私たちがここに招かれていることを覚え、心より感謝をいたします。どうぞ主イエスキリストの十字架の憐れみを覚え、恵みを覚え、大胆に力強くこの世の人々を教会に招く、その福音宣教の技を担い続けていくことができますように、どうぞ導いてください。聖なる神が共にあって、弱い私たちを内側から強めてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してくださり、神様を求めておられるお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。石橋牧師の上に主の癒しの御手が豊かに注がれますように、そして由美子夫人の上に主の御手が豊かに注がれますようにと祈ります。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人の背後にあるご家族の方、お一人お一人の上にも主の豊かな祝福がありますように、教会学校附属幼稚園の子どもたちの上に大いなる祝福がありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。